アンニョンカズアセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今日はですね、大阪から、私がですね、ずっとファンで聞いてた、ポッドキャストですね、鳥頭、から、前に、富蔵さんも来ていただいたんですけども、今回、もう一方、来ていただきました、リクさんです。
どうも、こんにちは、こんばんは、リクです。変な感じやね。
そうですね。もう本当にリクさんの、ポッドキャストはですね、自分は、昔から聞いてですね、この話していいのかな？
いいですよ。
じゃあもう何でもぶっちゃけ話します。
はい。どんどん
どんどん。昔ですね、私窓マギにハマりまして、窓マギ関連のポッドキャストをですね、片っ端から聞いてたんですよ。
はい、
まだ渡らじ始まる前ですよ。
はい、
でその中にですね、シネマヤロンっていうポッドキャストがありまして、その中に。そこでですね、はい、メインで喋ってたのがこのリクさんと、はい、大輔さんっていう方
で、 ですね、懐かしいですね。
もうその頃私ツイッターをやり始めで、本当にお二人とはですね、仲良くさせていただいてですね、自分がですね、お絵かきチャットをやるときにですね、お二人にですね、お題出してくださいよみたいな感じであ
った、ね、
絡んだりさせていただいたんですよ。あった
ね、そういえ
そのですね、シナマヤロンものすごく面白かったんですけど、はい、ちょっとありまして、
大ちゃん元気？
大輔さん、もし聞いてたら、シナマヤロンの終盤、私本当に面白かったんで、
はい、
今後もなんかこういろいろ出てノイジーズとか出ていただいて楽しみにしてます。
大ちゃんポテンシャル高いですからね。
すごいです、うん、
すごい高いから、ね、
ポッドキャスト界の暴れ馬だと。
そうですね、いろんな呼び方してますよね。
でですね、その後、映画の見方鳥頭っていうところで、はいはい、私いつも聞かせていただいてる、リクさん、
はい、
今日ですね、ちょっと、東京に来てるということで、リクさんの方からですね、お話いただきまして。
そうですね、珍しいんですよ、はい、僕の方から誘うっていう、
私鳥頭ファン代表で勝手に、
はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
そのね、リクさんからお声かけいただいて、
はい、
でちょっと、今飲んでたんですけども、その流れでですよ、最近どんな音声コンテンツを聞いてるのかみたいな話をしてまして、
はい、なるほど、そうでしたね。
お二人、この二人とも結構やっぱり TBS ラジオはよく聞いてる部分は。
そうですね、 TBS ラジオは僕よく聞いてますね、はい、確かに、TBS ラジオ系列、
はい
はい、
で私はですね、最近ハマってる音声コンテンツっていうところでですね、今更ながらですね、岡田斗司夫ゼミっていうのにハマりまして、
はい、
前から存在は知ってたんです、はい、漫画やわとかやってる人だなと思って、オタキング、自称オタキング、
自称オタキング、
自分はですね、昔から伊集院光る深夜のバカ力、
はい、
もう大好きでして、勝手な偏見ですけど岡田斗司夫もそういう人なんだと思ってたんですよ。
なるほど、
体型が似てるし。
そうですね、シルエットクイズやられるとちょっと困る、
分からない、
ね、分からない、
でも岡田斗司夫の方は痩せたり太ったりを繰り返して、
なぜあそこで痩せたのかっていうのが非常にポイントやったかなと思ってます
ね、はい、で岡田斗司夫ゼミっていうものがニコニコ動画に上がってると、
はい、
で私はですね、昔から何度も話してる町山智博の、音声コンテンツを昔からこういろいろ聞いてたと、
はい、
作品をこういうちょっと、一ランク上の、視点から、社会的に、語れるっていうものが、うん、まあ自分はちょっと面倒くさい音声コンテンツを好きで、
はいは
い、いろいろ聞き漁ってたんですけども、
はい、
でそこで最近こうピタッと自分の中であったのが岡田斗司夫ゼミだった。
なるほど。
で、岡田斗司夫面白いな、面白いな、この人はきっとすごいモテないんだけど、オタク的な知識では誰にも負けない、うん、でこうちょっと非モテな人からこうちょっと信者扱いされ、神扱いされてて、うん、サブカルの語らせたらこいつが一番面白いぞと、
うん、
いうふうに思ってたんですよ、
はい、
あ、こういう人が語るとやっぱ面白いな、
うん、
で過去回をどんどんどんどん遡って聞いていったんですよ、
はいはいはいはい、
そしたら なんかお詫びの会っていうのが
ありました。ごめんなさい申し訳ありませんでした、
ちょっとびっくりしました、ね、
突然謝罪ですからね。
と思って、あの最盛期には彼女が80人いるっていうような、60人だっけな、
60人かな、
うん、っていうところで、はぁと思って、あ、そういう人だったのかと思ってあの俺とは違う人だったんだと思ってあのちょっと絶望したんですよ。
はい、軽くあれですね、ソウルジェムが濁った。
あ、濁った
なるほどなるほど、風長谷さんのソウルジェムが濁って、は
い、で、あのちょっとそのことに対して、はい、あのちょっとツイッターでつぶやいたんですよ、あのどうなんだろうなみたいな。
なるほどなるほど。
したらものすごいこう岡田斗司夫をこうディスるアカウントの方から結構いっぱいリプライいただきまして、
なるほど、
あのでもどうだろうと思って、うん、まだ岡田斗司夫歴が浅いんですよ。
そうですね、いつ頃から聞かれたんですか。
本当に2ヶ月前ぐらいです。
あ、もう本当にあれですね、浅いです、ね、
浅い。だから多分自分は傷が浅くて済んだんですよ。
なるほど。
だからまあそういうことはあったけど、岡田斗司夫ゼミは面白いよなっていうスタンス、う
ん、
だけどやっぱり本当に絶望した、岡田斗司夫に絶望した方たちが結構いて、で俺はその、仲間だと思われたかなっていうふうに思って、
いや 僕はコンテンツが好きなだけでみたいな状態ですね、
っていう、こう、一悶着がちょっとツイッターでありまして、
はい、
やっぱり影響力ある人が、
ね、
あの、ファンのイメージを、こう、なんていうんですか、ファンが作り上げたイメージとちょっと違うっていうと、うね、あの、やっぱりあれだなっていうふうなことを最近思いました。
なるほど、なるほど。町山さんも頑張ってほしいと思います、ね。
町山さんも頑張ってほしい。町山さんも頑張れみたいな、頑張ってほしいです。はい。ということで、今回何を語るかって言いますとですね、はい、この秋、
はい、
まあ一番こうこの界隈で私ちょっとチェックしてる界隈では一番話題作だったんじゃないかなっていう思うキングスマン、
はい、
はい、キングスマンについて、語ろうと思います。
なるほど。
はい、ということでですね、リクさんは前からキングスマン面白い面白い
っていうふうに、そうですね、はい、結構言ってましたね、面白い面白い、
本当に、うん、面白いっていう人しかいないみたいな感じで。
そうだよね、あれね。
でどうですか、リクさんは、はい、みんなが面白いって思うと、はい、天の弱になるタイプですか。
あー、みんながですか。なりますね。
そうですよね、
なります。
私はですね、ギャラクシーこの前やった
あ、はい、
あれ、
はい、
あれの時にみんながすっごい賛同して、
ガーディアンズギャラクシー、
ガーディアンズギャラクシー、もう前から散々何度もこの話してますけど、
はいはいはい、
みんながあまりに盛り上がったせいで、じゃあ見ねえよっていう
話
で。
あ、なるほどなるほどなるほど。あれ盛り上がりすぎるっていうのまずいんだよね。
だから
正直
ね、うん、この前一番直近ではマッドマックスですね。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
やっぱり盛り上がりすぎると天の弱的になるっていう部分が、
僕ずっとねツイッターでもね、はい、V8 V8 って言ってたんですけど、心の中ではこの後にキングスマン来んねんって心の中ではキングスマン来んねんって
思ってました。あ、じゃあ公開前から注目
して。そうですね、やっぱりどうもこれちょっと変な映画来るぞって思ってました、
はい、
はい、
っていうところでですね、はい、キングスマン、
はい、
簡単な概要をこれからじゃあいつもの感じで話しますとですね、はい、2014年の、イギリスのスパイアクション映画、
はい、
原作は、マーク・ミラーとデイブ・ギボンズ、うん、デイブ・ギボンズって言いますとですね、ウォッチマンの作画してた人なんですけども、
はいはいはい、
マーク・ミラーっていうのはですね、それまで結構、映画化された作品としてですね、ウォンテッド、
うん、
ミラジョボ、あ、違う違う、アンジェリーナ・ジョージ、
アンジ
ェリー
ナ・
アンジー、アンジーが、はい、ヘタレなですね、ジェームス・マカボイがですね、実は父親は伝説的な殺し屋だったっていうところで、うん、秘密結社に巻き込まれてって、うん、秘密結社として正義をなすけど、うん、実はこの秘密結社も実はみたいな、うん、
見ていただいて、
ね、はい、そういう作品をですね、原作で描いてたマーク・ミラー、
はい、
漫画原作者、
うん、
これをですね、ですね、 これもですね、この前話題になったですね、キックアス、
はい、キックアス、
キックアスの、監督をしたマシュー・ボーン監督がですね、はい、映画化したと、もうこれはもう この界隈の人にとってはもう、
そうですね、
もう公開前からもう、
そうですね、
もうちょっとよだれが止まらないみたいな感じの、
ね、キックアスはね、
はい、作品ということでですね、私はですね、はい、下手すると、
はい、
ガーディアン・オブ・ギャラクシーの同じ鉄を踏みかねなかったんですよ。
あー、なるほど、なるほど、なるほど、はいはいはいはい、
すっごいキックアスがですね、話題になって
騒がれてたね、
で自分見たんですよ、
はい、
だけど何ですか、こんなところで倫理的な話をするっていうのも、ちょっと難なんですけど、子供がですね、
はい、
人を、大人を殺しまくるっていう映画じゃないですか、
はい、そうですね、そういう映画ですからね、
で、はい、なんか見ててですね、
うん、
そこにですね、乗れなかったんですよ、
なるほどなるほど、
キックアスは、
なるほどなるほど、
で、うん、ちょっと違うなと思って、うん、そこをこの界隈って曖昧に言ってますけど、この界隈で盛り上がってる波に俺は結局キックアスは乗れなかったなっていうあれがあって、うん、その人の、最新作っていうところでですね、ちょっと乗れない部分が実はあったんです。
なるほど、
はい、
はい、
で、見たと、
うん、
まあ結局見りゃ面白いみんなが面白いって言ってるものは前々から言ってるんですけど、みんなが面白いって言ってるものは大抵面白いんですよ。
まあやっぱエンタメとして完成されてるからこそ、みんなが見て、とりあえず面白かったねっていう、だから僕の個人的な意見なんですけど、面白かったねと良かったねは違うと思ってます。
ああなるほど、
うん、これ映画を見る上でね、すごく良かったって思うのと面白かったっていうのは、
うん、
ちょっと違うのではないかって。
あ、なるほど、うん、じゃあその話もじゃあ後々していただくっていうことで、はい、まずストーリー、じゃあまず、ウィキペディア先生からですね、
はい、
ストーリーを、そのまま読みます、
はい、
ロンドンサビルローの高級テーラーキングスマンはどこの国にも所属せず、秘密裏の活動を行い、数々の難事件テロリズムを解決するスパイの本拠地であった。かつてのキングスマン候補生の息子であり元海兵隊員のエグジーは義父率いるギャングとの争いの中逮捕され、17年前に父の死後キングスマンの同章を手にした工作員のハリーと出会う。エグジーはハリーの勧めにより父と同様にキングスマンの選考試験に参加し、他の候補生たちと共に過酷な試験を、経験することになる。一方ハリーは仲間の死に関わった一連の事件にリッチモンド・バレンタインというアメリカ人実業家が絡んでいることを知る。バレンタインの調べていくうちに判明したのは人類の存亡を揺るがす巨大な陰謀であったと、っていうところでですね、
はい、
まあ大まかに言うとこれはスパイアクションものっていうところですよね。
そうですね、
リクさんはなんかこういうジャンルっていう部分に関して何かあります？
スパイ系としてやっぱ2作大きくあると思うんですけれど、
はい、
007 シリーズ、
はい、
で、もう一つが、スパイ大作戦、
はい、
もう両方ともでも世代的には僕合致してないんですよ、リアルタイムではあんまり見てない、
はい、
で母親世代が言ってみたらそのジェームズ・ボンドは、
はい、
ショーン・コネリーが一番かっこよかったのよみたいなところをねよく言ってた部分があって、で、
はい、
007シリーズはあんまり僕見てなかったんです、
はい、
正直、
はい、
で自分の中であこういう風になったのかって思ったのは、
はい、
ピアース・ブロスナン、
うん、
スピークラックの人ですね、
うん、
あの CM の人が007になるんじゃないかっていう噂がバーッと出始めて、
はい、
まさかって個人的に思ってたんですよ。
あの前から知ってた？
知ってました、情報出てたんです結構、うん、で次の007ピアース・ブロスなんかもしれないぞみたいな、みたいなそれベタすぎるやろって思ってたら、
うん、
本当になっちゃったっていうのでがまず第一印象やって、
うん、
でやたらと007というと、
はい、
盛り上がる層がいはったんですね。でもやっぱ僕よりもちょっと世代が上、一、うん、つ二つ一回り二回り上、
うん、
人らが見に行く映画かなと思ってたところに、
うん、
ダニエル・クレイグ
が、うん、
はい、主演になってから、
はい、
スカイフォールをうっかり見に行ったんですよ、なんだか面白そうだぞっていうところから入って見に行って、カジノ・ロワイヤルからとりあえず DVD を全部 シリーズ、ダニエル・クレイブン版の007は俺が思ってた007じゃなかったっていうことで、これはいいぞっていうので買って、ほんでそうやってしてるうちにずっとあのミッションインポッシブルシリーズをね、あのトム・クルーズが一生懸命走り回る形の映画があって、まあその2作が特にやっぱり有名どころのスパイ映画なのかなっていう風にはちょっと思ってる。
自分も結構その路線で、あの007昔のはまあほぼ見てなくて、ピアス・ブロスナンはちょろっと見たけど、はいはい、結局本格的に見たのはスカイフォールが初めてっていう、この浅さ、ね、なんですよ、はい、で、はい、ミッション・インポッシブルは、うん、あのトム・クルーズになってから、見てますけど、スパイ映画っていうことに関する思い入れっていうのはあの自分はほぼない状態で、見ました。
はい、
っていうところでですね、この映画はですね、だからなんていうんですか、昔からのスパイ映画ファンが楽しめるっていう方向性が一つ、で最近のキックアスとかああいうサブカルアニ、アメコミ系映画のちょっと、一番メジャーなあのマーベルの、アベンジャーズとか、バットマンとか、すっごいメジャーのタイトルじゃない、はい、アリューの、方向性で、要するに映画秘宝とかすごい熱心に読んでる人たちのドストライク、
はい、そうですね、
要するにこの2方向のファンを取れる作品っていう風な、意味合いがあるのかなって自分は思ったんですよね、
なるほど、
っていうところでですね、まず序盤はネタバレなしでこの映画の感想を語っていこうかなって思うんですけども、一番言われるのはやっぱりコリン・ファース、
そうですね、かっこいいってい
う話ですよね。
もともとだからこの人ってなんつうのかな、まあもともと世間一般に知られるようになったのって英国王のスピーチ、
そうですよね、
これはもうどうしても誰もがコリン・ファーストを聞けば、ああ、あの英国王のスピーチのっていう部分があると思うんで、そのイメージを引きずってらっしゃった方がお客様でも多かったんですよ、僕もシアター一緒に入っていった方々は、でも監督、まあ、シューボーンやで、俺は思いながらね、これだからその辺の組み合わせが非常にまず最初期待したところは大きかった。コリン・ファーストをどう使うのかなっていうのがものすごく僕は気になる。
アクション俳優じゃない
ですね。そう、イメージ的にアクション俳優じゃないと。
でもこの映画でいうところの、要するにハリーっていうのは主人公のエグジーを導く、存在じゃないですか。で、ハリーが、体現してるのは、要するに英国紳士なんですよね。
そうですね。
英国紳士だけど実はこうスパイ活動というか、そういうキングスマンとして、活動してた、だけどやっぱりハリーの魅力っていうのは英国紳士の象徴っていう面、っていうところで言うとこのコリン・ファースっていうのはそれを体現する役者としては、的確だったのかなっていう面はありますよね、で、あそこまでアクションシーンがかっこいいとかっていう話ですよね。
そう、その辺がやっぱりね、とりあえずまあスパイアクションだっていう風に広告が打たれてたので、どういう形でコリン・ファースをアクションにこう忍ばせていくのかなっていうのがあったのと、若干ここまで来るのにコリン・ファース、あのね、タイトルちょっと今うっかりド忘れしたんですけど、ニコール・キッドマンが主演した映画が春頃に、今年の春なんですけどあって、コリン・ファースがニコールの旦那役で、出た映画なんですけれど、それでもちょっとひねった役をやってたんですよ。
あ、同じく仕立て屋やってたってやつですか。
仕立て屋ではなくてね、ちょっとひねった役なんですよ。
へ
え、あ、コリン・ファースこうなんのっていう展開を途中からしていく話があって、結構それがミステリーなんですけど、サスペンスというかミステリーというか、だからコリン・ファース自体がなんとなく英国王のスピーチのイメージを取っ払おうっていうふうにしてるのかなっていうのを改めてその映画でも思ったし、今回のキングスマンで明らかにコリン・ファースはそっち系じゃない映画に今突入していってて、幅を広げていってるなっていう感じはするんで、徐々になんとなく癖のある俳優さんになりだしてるのかなっていう感じが僕は受けてるところがあります。 もともとはアカデミーとかそういうタイプじゃないのかもしれんな、この人っていう。
あ、根本は実は違うんじゃないか。
違うんじゃないかっていうふうに僕はちょっと匂ったところがあって、今回キングスマンで僕漫才したんですよね。来たーって。
でも結構アカデミー賞取ったけど、はい、その後結構こういうアクションものとか、
そうですね、
こう B 級、下手すりゃ B 級ものに出るっていうのの、うんうん、俺はすごいなと思ったのは、まあ、リーアム・ニーソンと、あと、あれですよ、はい、戦場のピアニストのあの人、おもながの人、
おもながの人ね、
あの人、戦場のピアニスト出た後、あれですよ、なんだ、あれですね、プレデターズとか出て
ます。今日やってるのか、昨日やったよね、プレデターズ、地上波放
送。あ、マジですか。
マジで。
だから意外とこの流れっていうのはあるなと思って、
うんうん、
要するに文芸的なやつに出て、
そうやね、
その後そこで最上級の評価を得た後に、はい、こういうのに出るっていう流れっていうのは意外とあるなと思って、うん、っていうところでやっぱりこの役者の中で言うと、コリン・ファース、もう一人いますね。
僕はもうね、はい、あれですよ、これどっちの名前を言うべきなのか悩んでるところだろうけど、まあ、まず先にでもサミュエル・ L ・ジャクソンが出てるっていう部分で、はい、この映画の何かが象徴されてるよね
と
ちょっと思ってる部分、コリン・ファースとサミュエル・L ・ジャクソンっていう組み合わせっていうのがまずんって
そうですよね、
そう、そこでんって思わないと、ダメかなっていう部分、僕はちょっと思ってるところは、ある、
はい、
何も知らなくてもこの2人がとりあえず一緒に出るっていうのは、どういう映画なんだろうっていうのはね、ちょっと映画好きな人にとっては、
はい、
あれっていう部分が多分あるし、何も知らない人は、
はい、
ね、自分で地雷をどんどん踏んでいってるっていう部分もあったんじゃないかなと、気はちょっとしてるところがあります。
じゃあ過去作を遡ると、はい、見えてくる部分があるなっていうふうに思って、
はい、
このサミュエルがですね、
はい、
まあ、代表作って言ってもいいと思うんですけど、はい、パルプフィクション、
ね、
パルプフィクションでですね、あれは何個かの話がですね、こう、 うまいことにこうミックス、時系列をバラバラにして、ね、やるっていう映画だったんですけど、その中でですね、サミュエルが出たパルプフィクションの中で、ブルース・ウィルスが主人公 の、 話があるんです。
話があります。
あれは、要するに八百長を強要されたブルース・ウィルスが負けろって言われてたのに、敵を殺しちゃって勝っちゃった、
ね、勝っちゃうんだよね、
勝っちゃって、うん、とんでもないことになるっていう話なんですけど、ブルース・ウィルスの子供の頃の話っていうのがありまして、はいはい、ですね、父親はあれ何戦争なんですかね、あれは朝鮮戦争かな、
いやね、多分ね、
朝鮮戦争、
世代的に朝鮮戦争よね、う
ん、で、うん、これはすごいですね、キングスマンと被ってくるところなんですけど、
はいはい、
子供の頃のブルース・ウィルスがですね、子供を家で遊んでると、
はいはい、
そこにですね、お父さんと同僚か上司だった軍人が来るんです、うんうん、で腕時計をですね、うん、ブルース、子供の頃のブルース・ウィルスです、
うんうん、
これはだなって、君のおじいさんが、大事に、戦争、あれは要するに第二次大戦でしたね、
うんうん、
第二次大戦に行った時に、大事にこう敵に奪われないように、
うん、
ケツの穴に隠してたものなんだ、
うん、
で、お前、君のお父さんも北朝鮮戦争行った時、捕まった時にケツの穴に隠して
ね、このね、ケツの穴が大事なんですよ、あの映画、
あ、そうか、
そうです、
あ、そうですよね、
そうですよ、そうですよ、
そうか、
あの映画はケツの穴が大
変
です、なんでブルース・ウィルスがああなるんか、
あ、そっか、
全て含む、
あ、そ
はい、そうです、
あ、じゃあ、まあ、今すごいあ、そっか、
あ、パルプじゃなくてパイプじゃねえかとかいろいろ思いましたね、私、そうです、はい、
なるほど、まあ、じゃあこの話の続きしますと、
はい、
要するに、代々ケツの穴に隠してきた大事な時計なんだ、
はい、
だからこれは君も大事にしなきゃダメだぞっていうような流れで、
はいはい、
この時計っていうのがものすごいの後々のですね、話に大事なものっていうところで、はい、来ると。でキングスマン、
はい、
今回、主人公のエグジー、タロン・エガートっていう役者が演じてるエグジーの父親もですね、
そうね、
実は、後々知るんですけど、 実は主人公が後々になるキングスマンっていう特殊任務を、うん、
任務を背負う、ね、
やる、
はい、MI6 とは別にある組織
ね、の、はい、一員だったと、
うん、
だけど、このですね、あのコリン・ファース演じるハリーを助けるためにですね、うん、あの死んじゃったんですよね。
そうですね、
でこの幼いエグジーのところに、はい、ハリーが来てですね、うん、母親にですね、実は、旦那さんは、私の仕事で亡くなりましたと。
めっちゃなじられるんだね、
それね。で、何かあったらこのメダルの番号にかけてください、うん、で知らないわよって、奥さんが
ね、もう切れてはったんだね、悲しみの底に出て、
でパルプフィクションと同じように、はい、エグジーがおもちゃで遊んでると、は
い、そうそう、
そこにですね、ハリーがですね、
うん、
このメダルを君に差し上げ、うん、あげるからこれは大事にするんだぞって、うん、まんまパルプフィクションじゃない
です
か、
ね、はい、
すいません時間かかりましたけど、どうしても自分話ここまで行くのに時間かかっちゃって要するにパルプフィクションですよね、あれ
意外とね、
ええ、
そうだから、なんでサミュエルなのかっていうのが何となくそこから透けて見えてくる部分が結構あるんだよね、ええ、
これで、こう監督のマシュー・ボーンは、
はい、
多分ですけど、
ええ、
アメリカ映画は好きなんじゃないかなって思うんですよ。だけどこの監督の持ち味というか、
はい、ね、
としてイギリス人監督ならではのアメリカ批判っていう部分があるかなっていうふうに、
どこその日本のねアニメ の、あの大監督みたいな感じしますね、ポンポンしますね、三鷹あたりにね、スタジオ構えてましたとかね、はい、なんかそういう匂いポンポンしますよね、はい、
要するにですね、このマシュー・ボーン監督はですね、敵役がサミエルなんですけど、うん、要するにアメリカのですね、
うん、
あれはスティーブ・ジョブズとか、うん、ああいう感じの、
そうですね、もうまんまでしたね、どっちかというとビル・ゲイツかなと思いながら見てましたね。
要するに、後々明らかになる計画、うん、でっかい計画っていうのがあって、うん、それはですね、要するに、日本でいうところの左寄りを煮詰めたような、
うん、
宮台真司がいうところのディープエコロジストっていうやつですよね、
はいはいはいはい、
あれなんですよね、
なるほど、なるほど、なるほど、
そうだね、つい最近配信されたそこに出てくるんですけど、ディープエコロジストっていうのは、
なるほど、
っていうところで、左をディスってる映画なんだ、アメリカの左をディスってる映画なんだって思ってたら、実は右もディスってるっていうシーンがありまして、アメリカの右っていうのは、その本当町山さんが散々言ってる、
う
ん、キリスト教原理主義っていうやつですよね。でキリスト教原理主義は大変なことになるシーン
が、ね、そうですね、素晴らしいシーンですけどね、あれは。
で、あそこをどう楽しむのかっていうのがですね、
なるほどなるほど、
自分がですね、
なるほど、
キックアスに乗れなかった一番の原因っていうのが、
はいはい、
そこなんですよ。
あ、なるほどね。
で、マシューボーンっていうのはものすごい多分頭がいい人で、
うん、
自分が生涯ベストに上げてる、
うん、
ブレイブハート、
うん
とかを代表するような、
うん、
話なんですけど、
うん、
要するにその物語上で正義をなすために、
うん、
仕方なく主人公は、
うん、
迫り来る敵とを倒すっていう、
はい、
もう全ての活劇者に共通する、
うん、
多分宮崎駿はそこのジレンマを永遠引きずって最後風立ちぬで暴発したっていう人だと思うんですけど、
だからそもそものあの人は焼き払えっていう人ですからね
そうそうそう、
あの映画をどこを見るかで焼き払えっていうのを見ないとダメですからね。
根本の思想は反戦なんだけど、
はい、
戦争シーン書かせたら世界一っていう、
そうですね、
やつですよ。
だって好きなんでしょって俺言いたくなるものやっぱり
だから自分は乗れる映画っていうのは要するにその物語上で正義をなす、はい、主人公が正義っていうかこう攻め込まれた時に、
うん、
敵を倒すとか、
うん、
そういう時に一番盛り上がるアクションシーンが来てほしいんですよ、
うん、
自分は。でもそれって別の見方をすれば欺瞞であって、
はいはいはい、
それは結構自分昔漫画を書いてた時にすごい抱えてたテーマで、
うん、
なんていうか自分自体は反戦的な思想があるんですけど、うん、描きたいのは戦いなんですよ。
あ、はいはいはいはい、
で アメリカ映画っていうのはそこら辺あんまり考えずに、
そう
ですね、ストレートにやる
ドストレートですね、
部分があって、
はい、
それに対する皮肉なのかなっていうふうに思って、でそれってそれに乗れなかったんですよ自分は。
なるほどなるほど、
分かるけど乗れないっていう部分があって、そのキングスマンでもあのキリスト教原理主義の教会で大変なことが起こるんですけど、
そうね、あれも大変でしたね
あそこが一番凝ってましたよね。
そう、作りとしてはすごく凝ってるんですよね、あれね、
っていうところでですね、面白かった、楽しめたんだけ
ど、
自分がこれまで好きだったと思ってたものをが間違いだったっていうことに目を覚まさせてくれたことで、もっと夢見させてくれよって思っちゃう部分がこの監督の映画にはあるのかなっていう部分で、乗れない部分っていうのがあるなっていう風なところがあるんですよ。
なるほど。
でリクさんのさっき言ってさ、じゃあ一番最初に言ってた、楽しめたっていう部分と良かったっていう部分の違いっていう話は、
だからね、キングスマン良かったって言える映画かどうかっていうのは僕微妙かなと思ってます、誰もが見て面白かったって言える部分で、
はい、
評価してるところがあるんですけど、
はい、
だからそういう面ではちょっと薄いかなって思うんだけれど、今はネタバレなしなんで言えないんだけれども、
はいはい、
映画の表現として新しいことをやってるんですよ。
おーおー、
これは
おーお
ー間違いなくこの方法は誰もやらなかったなって思ったところがあったんで、
おーおー、
そこの部分で僕はこの映画は一つ映画史に名を残したなと、すごく踏んでるところがある。本当にあのシーンっていうのは一つの、なんて言うんでしょう、バカだなと思ったんですけど、
なんとなく
わかります、
ね、
バカだなと思ったんですけど、劇場で爆笑をこいてました。
あそこは笑うシーンですよね。
シーンですね、笑えますね、それをそのずっとあったんですよ、この映画を見るにあたって見ていく、ずっとストーリーを追っていくと、でもこれどうするんやろって。
それはリクさんが映画の見方でよく喋ってる、キューブリックの、
そうね、
も通じる、
通じるところがあるかもしれないね。
やっぱりイギリス人独特の、こう皮肉っていうか、
皮肉っていう部分もあるやろうし、やろこれでっていうのがたまにあるんですよね、イギリス人って、イギリス人の映画っていうのかな、これでもこういう手を使うかっていうのは僕は結構新しかったところがすごくあって、そこの面が、そこの面で、あ、この映画を見に来てよかったって思ったんで、
なるほど。
だからもう最初このコインキングスマン自体はスタッフロールが流れます、スタッフロールで立った人が多かったんですよ。
あ、そうですか。
見終わって、やっぱり内容的にコリンファースの映画と思って来た人ほど、もしかしたらちょっと違うなって思った人が多かったのかなっていう印象が僕あったんですよ、一緒にシアターで見てた方々、でスタッフロールが流れ出した途端に立って、出ていく方がおられて、でも監督が監督じゃないですか、最後まで何やらかすか分かれへんって僕思ってたんで、最後まで見てたんですけど、結果として僕は最後まで見て、あ、面白かったしこの映画は良かったかなって思ったところがありましたね。
でもどうですかね、そういう、こうそこまで、深く考えずに楽しみたいっていう人を、も引き寄せられたってい う、
ね、
こうメジャー感があった
りとか、あったと思う。傘大きかったと思いますよ。
あ、傘、
はい、
分かりやすい演出が結構ありましたね。
記号としてすごく分かりやすい記号をいっぱい使ってる部分があって、コリンファースが中心やって予告編を見てる間までは僕は思ってたんですよ、前情報を基本的に僕見るとき入れないんで、見終わってからいろんな情報をこうガーッと入れてくるタイプだから、ああっていう感じになっていったっていうのはすごくあったんで、いい意味で裏切られた、これも大事なんですよ、映画見ていい意味で裏切るっていうのは、なんていうのかな、いやそれはあかんやろっていう裏切りではなかったんですよね、僕の中で見てる側にとって、その辺もすごく、なんていうのかな、観客にとってはエンタメとして 安心して面白いよって、趣味合うか分かれへんけどって言える部分、
うん、
だから意外と高尚なことをやろうとしてるのかなって僕思ってるところもこのキングスマンあるんですよね、
うんうん、そうですよね、要は皮肉、全てがこう皮肉っていう部分で、うんうん、が根底にあるのかなって思ってて、うんうん、やっぱりこう知性を感じる部分もあるなっていう、
う
ん、こうアメリカの例えばコンエアみたいな、
コンエアね、コンエアね、先ちょっと盛り上がったけどね、
コンエア最高ですよね。ああいう突き抜け方っていうのはやっぱり、はい、ちょっと不勉強で申し上げたんですけど、監督はアメリカ人かちょっと分かんないですけど、うん、アメリカ映画っていうのは、うん、いい意味で何も残らないと。うんうん、逆にこう
ジェリー・ブラッカイマー的なものっていう、
要するに、あれですよね、シュワちゃんの、コマンド
コマンド
みたいな、
う
ん、
そうね、
面白みは俺たちで探すぜっていう、うん、面白い部分はこっちが探すから任せろみたいな映画とはちょっと違くて、うんうん、深読みもできる風に作られて
るっていう、作られてるところかなりあるかな、
やっぱり知性を感じる部分がある映画なのかなっていうふうに、
まあ、もう一つ言えばやっぱアウトローな存在っていうかな、マイノリティの存在に対してマシュー・ボーンは非常にそこに対してギリギリな表現してはるところがあって、今回キングスマンがそれをすごくストレートに出してきたっていうところが、僕は面白いなとも思ったし、
うん、
これはまあネタバレ編の方で言った方がいいのかなと思うんですけど、
はい、
うん、
じゃあっていうことで、ネタバレ珍しく、はい、渡良寺ではネタバレする前で十分話
せ
る、
はい、
っていうところで、じゃあネタバレ会に行く前に、はい、じゃあちょっと、ですね、鳥頭の面白さっていう、
あ、そうなんですか、はい、
ちょっと、
はい、なるほど、
鳥頭っていう、はい、ポッドキャスト、はい、渡良寺より全然すごい、
全然録音状況もとても悪い状況でやってますので、聞きにくいと有名な、
はい、いやいや そんなことないですけど、はい、鳥頭さんはですね、はい、この渡良寺っていうのは毎回一つの作品を取り上げて、はい、語っていくっていう一つの、作品なり、こうなんていうんですか、バスケットとか、はい、自称を取り上げていくやつなんですけど、うんうん、鳥頭っていうのはですね、
う
ん、基本は雑談
なんです、ね、そうですね、雑談系ですね、
で、はい、ポッドキャストにはまあもちろんそういういろんな系統があって、雑談系のポッドキャストもいくつかあるんですけど、はい、その中で言うとですね、鳥頭っていうのはですね、うん、メイン の富蔵さん、
富蔵さんメインですかね、メインディッシュですからね、ある意味ね、
で、あとは久美姉さん、
そうですね、
のですね、
はい、
ほとんどですね、なんですか、喫茶店で喋ってるのを横で聞いてる状態
そうですね、
なんか面白い話してる人を横で聞いてるっていう状況のポッドキャストなんですけども、はい、ぜひですね、皆さんに聞いていただきたいのがですね、特にですね、リクさんが昔書店員だったっていうことをですね、書店の裏側を、論じた回っていうのがありまして、リクさんがですね、書店員 として働いてて、ね、本にしおりが挟まってるじゃないですか、
そうですね、スリップっていうんですけどね、
あ、スリップっていうんですね、
はい、2つにこうね、分かれる、あれスリップっていうんです
か、ね、あれって要するにですね、はい、この本が売れましたよっていうのをですね、はいはいはい、送るんですよね、しおりを、
そうですね、昔はそうしてました、
で、ものすごいこう初めてそれ聞いて知ったんですけど、本屋っていうのは出版社があって、
はい、
取り次ぎがあって、
そうですね、問屋ですね、はい、
書店があると、はい、で何かをする、書店が何かリアクションを起こそうとすると、
う
ん、必ず取り次ぎにまず行くっていうのを初めて知って、ね、はい、だから本屋で何かを注文する、その本屋にない本を注文すると、はいはいはい、まず取り次ぎさんの方に、
取り次ぎさんの方に行って、
でそっからどこに在庫があるのかっていう話になって、
そうですね、
で出版社の方に さらにそこに行くみたいな話を、あ、なるほど、そうなんだと思って、うん、
いわゆる流通のシステムが非常に古臭い部分があって、
で、衝撃だったのがアマゾンが出始めた頃の話っていうところで、要するに、そうやって本を買おうとすると、はい、書店の方に注文して、はい、すごい永遠時間がかかって、はい、2週間ぐらいかかるんですよね。
そうですね、大体2週間ぐらいですね。今ちょっとシステムが変わって、はい、1週間以内には手に入るところが多いと思います。あ、
そうですね、はい、で当時はリクさんはそうやってこの本ないのって言われたら、はい、アマゾンのサイトを見せて、
そうです、この本ですかって過去にタイトルがね、分からないっていう人があまりにも多いんですよ、お客さんで、分かんないって言うから、検索したら一番すぐヒットするのがアマゾンだったんで、アマゾンのサイトを見せながらこれですかっていうところに、
で、アマゾンすげえなって書店員の人たちが思って、
我々のお店の人たちだけが思ったんです、はい、
でこれはかなわんなと思って、
そうですね、
で
在庫あるじゃんって言いながらこう俺とかもこうね、
書店員のリクさんがアマゾンで本を買って、受け取りを自分の働いてる店に
した、家にしろよっていう話なんですけどね、はい、
っていう話とかがですね、すごい鳥頭面白かったんですけど、はい、ぜひですね、本屋、そこから入っていただくのが一番いいかなと思うんですけど、本屋のシステムっていうのはどうなってるのかなっていう興味がある回はですね、この回アップするときにですね、わたらじのブログにリンク貼っておきますので、は
い、
その回
で、
聞いていただけるのが一番いいかなと思います。と、はい、いうことでですね、キングスマンネタバレに行きますか。
そうですね、はい、その前にお手洗いに行っていいですか。
あ、いいです、はい、じゃあ一回ストップしますね、
はい、すいません